知りべしを知るべし。この時間は今まで知っていそうで知らなかった知りべし館内のあれこれを追求していくコーナーです。今週も小樽市内の通りや道の名前について迫ってまいります。
知りべしを知るべし。今日もアサリの稲荷の坂について小林貞則さんにお話をお伺いしてまいります。小林さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
さて、小林さんには今週1週間にわたりましてアサリの稲荷の坂についてお話を伺ってまいりました。国道5号線アサリ十字街から、まあ、海へ向かいまして、まっすぐ行ったところ JR のアサリ駅へとつながる、まあ、こちら下り坂があるんですが、その途中から反対側に折れていく、これまた細い下り坂があるんですけれども、これが実は稲荷の坂というわけなんですね。この稲荷の坂、まあ、もともとはその入り口のところに稲荷神社があったのが、まあ、きっかけ由来となっているそうなんですけれども、現在ではこの稲荷神社、まあ、その場所にはなくて、新港にあります、まあ、アサリ神社へと、まあ、移転しているんですが、現在ではその神社があった場所にある石碑が立っています。この石碑はアサリ小学校の校長先生を務めたことがあるという町田外谷先生のもの、聖徳碑なんですよね。
なかなかできた先生で、人望が厚かったんですね。で、亡くなられた後、それをなんとか聖徳碑に残そうということで、この神社誘致を借りて聖徳碑を建てたというのが、その町田外谷先生の聖徳碑なんですね。
これやっぱりそこまでこう慕われているということには、かなりこうアサリの村に貢献され
たと。そうですね、子供らの教育に対してはもう自分の身を惜しまず、その尽くしたという名校長だったようですね。で、その余談ですけども、2代目も、まあ、2代目って言いますかね、松田外谷校長の2代目、勇って言うんですが、その勇さんも朝日小学校の校長だったんです。2代続けて、
親子2代で校長先生をされた、で今でもそのアサリ小学校の同窓会の方々というのは、この町田先生のその聖徳碑の前で、皆さん同窓会の前に集まるんだそうですね。
そうですね、毎年秋になりますとね、集まりまして、まずその先人たちが町田校長を偲んで、建てた碑ですから、そういうその名残って言いますかね、私たちはまあ、2代目3代目になりますけども、生き残ってるものが一応集まって、その古老も呼んで、そして神主さんを呼んでね、お祓いをするわけですが、その後会館を借りて同窓会をすると、
なるほどですね、
いう、まあ、コースになってるんですよね。
これそして皆さん毎年きちんと集まってくださるんだそうですね。
そうですね、まあ、だんだん古老も少なくなってきますから、次の代次の代というようにですね、今の会長さんも一生懸命やってますし、そういった中で昨年あたりは若い人たちも参加するようになりましてね、私たちよりも一回りも二回りも、若い人も出てくるようになりましたんで、
普通その同窓会というと自分とまあ同じぐらいの年代の方々がねやっぱり集まるものかなというふうに思ったりもするんですけれども、このアサリ小学校のその同窓会の方々っていうのはもう年代こう問わず幅広い世代の方々が集まるんですよね。そうですね、
ただ人数的に少ないですけれども、これをねもっと幅広くね、アサリ小学校を卒業した者たちができるだけ年代別に集まるようになればいいんですけどね。
そうですね、そして、なぜまたそこにこう席が立っているのかということですね。分からない方も中にはね
います、
いらっしゃるでしょうからね、そういった方をこうどんどんどんどん受け継いでいっていただきたいという、
ですから同窓会には必ず、現在の朝日小学校の校長さんを呼んだり、して、一緒に、同窓会をやってもらっています。
その今 の、 その校長先生が入る同窓会でもなかなかこう珍しいことですよね。まあ、というのもこのアサリのその稲荷の坂なんですが、今度は坂を降り切っていったところに、まあ、かつて の、 そのアサリ の、 その学校だった場所があるわけ
ですよ ね、 そうですね、現在そこにその形が残ってればいいんですけど、千鳥公園という公園が児童公園になりまして、その山側に、そういうその、両徳小学校アサリ分校時代の、 校舎があったんですよ。
うん、
でそれだんだん児童生徒が増えてきたので、今のあさり十字街のところへ新校舎を建てて移ったわけですね。
うん、そこからまたさらに、
それから、火事があったりなんだりしましてね、今あさりの2丁目に、
はい、
中学校と並列してありますね。
まあ、3回ほど場所が移っているんですけれども、まあ、そのまあ大元となるそのアサリの学校教育発祥の地というわけで、まあ、その千鳥公園の中ですね、こちらにはまたその日が立っているんですね。
これはアサリ小学校120年祭だったかな、その時に当時 の一生懸命やってくれる人たちが、発祥の地としてですね、石碑を作りたいということになりまして、寄付集めをして、そこに、石碑を建てたんです。で記号は、まあ、当時の、荒谷市長の記号なんですけどね、その裏に、私にその頼まれまして、その由来をですね、書いてくれっていうんで、その裏の方には、私が書きました由来が、飾ってあります。
そうですか、
はい。
このアサリ、まあ、教育の、まあ、発祥の地ということですけれども、その古くからやっぱりそのこう教育に対してやっぱり熱意があったといいますか、こうみんなをこう指導していかなければいけないというやっぱりその心構えみたいなものがこうやっぱり情熱があったということなんでしょうかね。
そうですね、教育に熱心な人はですね、時のその行政府にね、お願いをして、アサリ小学校の前身ですね、学校を建ててほしいという嘆願をしまして、そして学校ができたという経緯があるんですよ。
やっぱりその近くというのは、まあ、最初はその学校ができたところも、まあ、浜に近い場所で、まあ、漁師の方というのがたくさんいらっしゃったんではないかと思うんですけれども、もう漁をすることでもね、かなり忙しかったんではないかなと思うんですが、まあ、それ以上にその子どもたちの将来のことを考えてという方がやっぱり多かった、
漁だけでなくて、子どもら指定はね、勉強しなきゃダメだということから、そういう動きをしたんですね。先代って言いますか、そういう先達はなかなかね、立派な人が多かったようですね。
そうなんですね。まあ、この稲荷の坂なんですけれども、まあ、入り口から降りていきますと、まあ、大変急な坂ではあるんですが、そのアサリのね、こう海岸縁といいますか、これをきれいに見渡しまして、実にその風光明媚な場所ではないかなと、まあ、思うんですけれども、これを小さい頃からご覧になってきた小林さんというのはやっぱりその感というのもひとしおではないのかなと思うんですが、
下のですね、アサリ一丁目になりますけどね、そこはあの浜中って、まあ、いわゆる海岸を持つ町村はね、みんな浜中っていうあざ名がありますけど、そういうふうに言われてましたね。で一番桜町よりに浅井川の教会がありますね、あそこが今普通になってますけども、我々はその海で泳いでその浅井川で体を洗って帰ったものなんですよ。
そうなんですか。
で漁師仲間と一緒にね、子供同士で、泳いで、そして浅井川も綺麗でしたからね、今だいぶ良くなってきましたけどね、水前足をしたり、泳いだりした川なんですね。でその浅井川の河口にあるのが太平山という碑があるんですよね、これがいわゆる定山開発者の定山和尚の碑な、書いた記号したものなんですね。それで掘ったのは、手宮の古代文字ありますね、古代文字を発見した石工長兵衛というのが浅利村にちょっと縁があったもんですから、そういうことで石工長兵衛が掘ったということなんですね。それは父親がその古老がまだ最も古い古老が生きてる時代に、聞きながらね、記録してあるわけですね。この定山は浅利の荒浜っていうんだよ、そこの荒浜ばかりでなくて、ハリウスにも万霊島やら、並切不動やら、掘ったものが残ってるんですよ。
はあ、そうなんですか。
だから定山とは縁があったんです。 ですね。
まあ今のその定山系というと、まあ温泉がね、はい、やっぱり頭に浮かぶ方というのは多いんじゃないかと思いますけれども、はい、そのアサリとその定山系を結ぶ、はい、まあ、堂々と今なってますよね。
はいはいはい、それをアサリハリウスからこう定山系の方に向いて山越えして、うんうん、開拓地の方に道路が必要だということを進言したのが定山なんですね。まあ稲荷に直接的には関わりないんですが、うん、まあ、そういった定山に関わる遺跡もあるわけですね。
うん、あ、これも今でも残されている
わけです、ね、お祭りをしてます。太平山っていうのは秋田の太平山の流れですがね、
秋田の、
ええ、うん、で三好神社ですね、
はい、
その三好神社の、うん、お祭りをするわけですよ、その太平山のところでね。これは毎年やってます。まあ私も呼ばれますけども
そうですか、
まあそういうことはやっぱり歴史としてね、貴重なことでね、地元の人たちがそうやって祀ってくることですから、稲荷の坂もやはりその消え去らないで、そういう由来がね、残ればいいなという気持ちでいますがね。
そうですね、まあ、今でも浅利小学校 の, その同窓会として毎年ね、大体まあ9月か10月頃の秋の頃に、まあ必ずその聖徳妃の前で、まあ皆さんが集まっていらっしゃるということですから、これがまあ将来もずっと続いていけばおそらく消え去ることはないんじゃないかなと思います、
ね。まあ、そう願ってますし、そうなるだろうと思いますよね。
ただ一つ残念なのは、その稲荷の坂という表示が今ではない
私自身がね、残念に思うんで、まあ、死ぬまでには私も少しは協力して、上の方にね、和田先生の聖徳寺の下のあたりにね、稲荷の坂がに降りる、
はい、
降り口に、まあ、まあ、道の方に頼むのかね、敷地としてね、どっかに敷地をね、そんなに僕一つでいいですからね、稲荷の坂というものをね、書いておきたいなという気はしますけど ね、
そうですね、
願望ですね。
今週はこの稲荷の坂について、アサリ郷土史資料調査研究所の主催でいらっしゃいます小林貞則さんにお話伺いしました。小林さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもお粗末でした。どうもありがとうございます。
道の相談室へ電話ください。
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-106-497
フリーダイヤル道路よ。
小樽開発建設部では道の相談室を開設しています。小樽市内の国道、道道、高速道路や市道など道路に関するご相談を一つの窓口で受け付けています。小樽の道のことなら何でもお任せください。受付電話番号はフリーダイヤル 0120-106-497 0120-106-497、道路よくなれでお問い合わせください。道路にゴミが落ちていたらどうすればいいのか、また通行規制の情報について知りたいときなど、道路に関するさまざまな疑問、質問、ご意見にお答えします。道の相談室にお気軽にお問い合わせください。知りべしを知るべし、また来週もお楽しみください。
土曜日午後6時からの総集編もお楽しみくださいね。